映画の楽しみ方は自由だ。音楽、絵画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ、目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながら、シネマクティフメンバーが様々なことから映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなく、リスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
はい、始まりました。シネマクティフのポッドキャスト、お便りのコーナーでございます。今月のテーマはですね、泣ける映画は外国映画編ということなんですけれども、
はい、
テーマとは違うお便りいただいてますので、そちらは先にご紹介したいと思います。
はい、ビューブーさんからいただいております。前回前々回に少し取り上げられていたジョギング渡り鳥をはじめとした情報をいくつか記させていただきます。この作品は深谷にてロケされており、登場人物の一人が経営している古書店は SR 埼玉のラッパーのイックラのたまり場や深谷シネマのある酒造所跡と同じ場所にあるようです。ここだけではなく他にも見覚えのあるロケ地が出てくるので SR ファン必見でしょう。また同社での上映後にトークされた鈴木拓司監督は現在京都造形大学の映画学科で教鞭を取っておられ、近い将来に関西を舞台とした新作を見ることができるかもしれません。引き続き同志社つながりで12月8日に連続上映されるクレマスターについて、今回の上映は京都以外にも青森、金沢、東京でも開催されるのですが、京都ハーディホールでの上映については同志社大学の学生、教職員対象に招待券が発行されるとのよしなので、該当する向きはくれぐれもお見逃しなく、詳しくは以下のリンク先を参照してくださいということでリンクを貼っていただいております。
はい、
最後に時期は前後しますが、11月23日から開催される金沢映画祭2017 in 仙台アナーキー in the 日本で坂本雄吾監督特集について、今年7月に金沢21世紀美術館で開催されたコンペティション金沢映画祭2017期待の新人監督に出品したハングマンズノットにて監督賞俳優賞の2冠に輝いた京都造形大学映画学科の現役学生である坂本雄吾監督らをゲストに迎え、彼の監督作全5作が上映されます。近隣にお住まいの方はぜひ足をお運び願います。なお、このメールを読んでいただける頃には映画祭オフィシャルサイトやリーフレットもできているはずですが、とりあえず先行告知のリンクを貼っておきますので、作品スチルや俳優賞受賞者である安田優君らの面構えもご覧くださいというふうに、こちらもリンクを貼っていただいております。ビューブさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジョギング渡り鳥ね、なんかさ、ここずっとこの作品の話をしてるような気がしますけども、SR ファンも必見ということなんで、僕もてリスナーの方もね、
はい、
たくさんこのポッドキャスト聞いてくださってるみたいなんで、
うん、
もしご存じなかった方いらっしゃったら、ぜひジョギング渡り鳥もチェックしていただけたらとね、思いますね。うん、それから、クレマスター。
はい。
どうですか、これ。
いけそうですか。日決まってたんですね。
決まってましたよ。
行きたいですね。鈴木拓司さんのジョギング渡り鳥は行きたいって言っておきながら、
行けずですか。
全然仕事入ってて。
ああ、行けなかったんですね。
行けてなかったんで。
なるほど。マシュバーニーはですね、12月の8日の金曜日ですね。
金曜か。
無理。
ちょっと、厳しいな。
前作投資券6500円。
というか、6500円って、これ何時からやるんですかね。
12時半会場で、終了が20時57分でございます。
ガチじゃないですか。
ガチですね。
これ無理ですね。うわ、悲しい。
これ一週間上映しろっていうのは無理、土台無理な話なので、
うん、
ね、まあ上映が近所であるだけでもラッキーやったと思うんですが、
神戸でもこういうね、大学とかでね、なんか、
ああ、まあそうですよね。
やってほしいですわ。
うん、ですよね。
同志社いいですね。
同志社いいですよね。
うん、
うん、残念です。
ここで知るという。
ね。まあまあでも、青森、金沢、東京でも開催されるということなので、お近くの方はぜひということですね。
はい、
まあもちろん京都、12月8日行ける方はね、
はい、
行っていただけたらと思いますから
。うん、
で、もう一個が、金沢映画祭2017 in 仙台ということでございまして、まあこれも11月23日から開催ということなんで、仙台の近辺の方、行けそうな方はね、行っていただけたらと。
はい、
いうことで、ビューブさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは行きますか。
ペプさん心の準備はでき
ない。ああ、もう大丈夫です。もうあゆみさんがいない時点で僕はもう、はい、いつもよりバッチリ決めてやろうと思ってますよ。
心に決めて。
うん、もちろん。
はい、わかりました。じゃあ行きます。マコジンの映画の楽しみ方も自由だ。
ダンダン。
ちょっとね、今月ですか？
ほう。
あんまりちょっと映画見れてなくて。
お。
ちょっとグッてくる作品少なかったんですけど、でも中でもこの作品は紹介したいなと思いました。
なるほど、何でしょう。
ああ、こうや。
お
作品です。ペップさんご覧になられましたか？
これ前後編やったじゃないですか。
はい。
で、しかも、あんまり回数回ってなかったんですよ。
ですね。
うん。はい、なので、前編見逃して、
うん、
後編今、収録中の段階ではまだかかってる、上映かかってると思うんですけど、
はい、
前編見逃してるんで、
はい、
後編も見に行ってません。
ああ、残念。
さすがに前編見てないのに後編だけ行かれへんじゃないですか。
うん。あ、そうですね。
ね。だから、前編を見逃したのがもう全ての間違いで、これめっちゃ長いでしょ？
そうなんですよ。
うん。
ある種、長尺映画の
中に、ね。ですよね。
入りますよね。
2部に分けても、それぞれがまだなお長いというね。
なんで、合わせた5時間超えますね、ちょっと。
ですよね。
はい。っていう作品なんですけど、
はい、
まあ、寺山修司さんの長編小説の映画化。
うん、はい。
で須田雅貴さんとヤン・イクチュンダブル主演
ですね。はい、それは知っております。
はい。で、まあ、監督は二重生活とかがね最近だとありました岸義行監督でございます。
うん、なるほど。
で、まあ、簡単にあらすじを、言うと、
はい、
シンジとケンジがいるんですけども、うん、まあ、この二人の青年がひょんなきっかけから、
うん、
プロボクサーの道を歩んでいく青春映画でございます。
なるほど。
はい。
シンジがどっちですか？
シンジが須田さんですね。
うん、
ケンジがヤン・イクチュンです。
ヤン・イクチュンは、
はい、
まあね、もうご存知の方も多いと思いますけど、
はい、
韓国の方じゃないですか。
はい、
ケンジっていう名前は、
そうですね。
日本名じゃないですか。
はい。
日本人の役で出てるってことですか？
そういうことなんですけど、ハーフだったっけな。うん、
あ、ハーフ。なるほど。は
い、から韓国人と日本人のハーフ。
なるほど、なるほど。
ということで、で、さらにですよ、吃音を抱えてるっていう、あのキャラクターで、まあ、それほどだからあのセリフは多くはない
ってことですね。あ、そういうことですね。
だからまあ顔とか表情とか体とかで演技する感じですか。で、まあアピールポイントというか、
うん、
まあ、この作品がいいなって思ったのは、
はい、
こう現代を描くことに挑んでいるっていうところなんですよね。
現代を描くことに挑んで
いる、なんか時代を撮ってやるぞみたいなところがあるのがちょっと珍しいかなって思ってて、
へえ。
フィクションの映画見てると、
うん、
まあ、作家性の強い監督だと、
うん、
なんか自分はこういう人間ですよとか、
うん、
自分はこう考えましたみたいなことをこう作品で描いてるじゃないですか。
ああ、まあね。
一方、まあ、エンタメの作品だと、
うん、
まあ、物語重視というか、
はいはいはいはい、
こういうストーリーどうですかみたいな感じがあるんですけど、
うん、
まあ、
はいはい、
このああ、こうやに至ってはそのどちらでもなくてというか、まあ、まあどっちもあるっちゃあるんですけど、
うん、
まあそれよりもなんかその現代をこう描こうとしている作品みたいな感じがして、
それ現代っていうのはその現代社会っていうことですか？
今の時代がどういう時代なのかみたいなことを語る映画みたいな。
へえ、そんなんなんや。
に思いました。
なるほど。
で、まあパンフレットを読むと、まあやっぱりそういうこと書いてまして。
ああ、そうなんですね、やっぱり。
はい。
へえ。
寺間修司さんの原作小説は、
うん、
まあ60年代のお話なんですよ。
ですよね。
で、まあその、まあ、時代のまま描くことも、まあ、うん、可能性としてあったじゃないですか。
ありですよね。
あるし、うん、逆に時代を曖昧にして、
はいはいはい、
まあ、普遍性な物語にするっていうことも
できるっちゃできますよね。
できますよね。
うん、
けど、まあ、その小説を読んだ時に監督が感じたのは、
うん、
すごい現代に通じるものがあったと、
うん、
でそれを描くことに挑戦したくなりましたっていうことを、まあ、語っています。
なるほど。
でも現代現代言いながら、でも実はですね、
うん、
この、映画は近未来のお話で、
あ、近未来なんですか？
近未来でも2021年なんで、
まあまあまあ、
もうすぐなんですけど、
すぐそこですね。はいはい。
でもまあここが結構うまいなって僕的に思いまして、
ほう。
っていうのはこの近未来にすると、
うん、
こう現代からこう抽出したというか、
うん、
現代のエッセンスを大げさに描くことが許されると思うんですよ。
う
ん、
ほうほうほうほう。
っていうのは現代じゃないからですね。
ああ、はい、なるほどね。 時代とすり合わせをする必要はあまりないよと。
そうなんです、
うん、
現代だっていうことのまま描いてしまうと、そのちょっと大げさにしたら嘘になってしまうじゃないですか。
そうですね。
けどまあ近代にすることでデフォルメっていうんですか、
うんうんうんうん、
してるっていうところで、なんかこう今という時代をこうよく描いているように感じました。
ほう。
この映画を一言で言ってしまうと、
はい、
なんか戦うことでしか自分の居場所を見つけられなかった人の話だと思ったんですね、
うんうんうんうん、
これを思った時に、
はい、
あの全然ちょっと映画の話かそれていくんですけど、
お
SNS とかネットのことを思いまして、
は
い、
は
い、ネットとかこう見てると結構議論してるじゃないですか。
ああ、まあまあありますね。
言ったらなんか喧嘩というか、
まあまあまあまあ、まあ、ありますあります。
なんかそういうのを見ててなんか思うんですけど、なんか議論のための議論になってないというか、
あはははは、
なんか自分のこう立場をこう明確にして、
うん、
なんかなんとなくその立場に所属してなんか安心感を得るためになんか議論してるな、この人はみたいなことをなんか思うんですよ最近。
なるほど。議論してる内容がどうこうということではなく、
うん、
議論をする自分の立ち位置みたいなところをアピールすることに終始してないかと、うん、
アピールして、
うん、
僕はこっちの人
だよと
して、なんか安心というか、
安心、
所属、
ああここに所属してるからねと、
所属欲求みたいなものをなんか満たしているような気がしてて、
うん、なるほどね、
でもそれってすごいなんか残念というか、
うん、
悲しいじゃないですか。
悲しい。
その所属欲求を満たすために喧嘩してるんですよ。
ああ、まあね、そうやとしたらね、うんうん、まあ不毛ですよね。
ですよね、
うんうんうん。
なんかそういうものとなんかこの作品が描いてるものもなんかちょっと通じるなっていうことを、まあちょっと多分これは僕独自のなんか見方なのかもしれないんですけど、
はいはい、
まあ感じまして、
へ
ー、すごいなんかいろいろ考えさせられたんで、
なるほど。
まあ、そういう意味ですごい。あの見てよかったなと思いました。
なるほど。あの主人公の2人が、
はい、
その戦いの中にしか生きる目的を見出せない2人ということなんですか。
そうですね、2人ともそういうとこがあるんですけど、
うん、
まあ、片方の方がまあそういう部分が強いですね。
へえ、
はい、これはまあ作品を見ていただくと
分かる、
あの分かるんです
けど。なるほど、
はい、とね、もうペップさんは完全にタイミングを見失って、
そうなんですよ、
しましたけど、
しかもちょっと長めなんで、
はい、
どっかでかかるとしても、
うん、
多分1日1回とかどっかで連続上映とかでやってもらえたら
です、
ね、うまくタイミングが合えば見れるかなっていう気持ちはあるんですけど、
はい、
やっぱヤンイクチも出てますし、
うん、
気にはなってるんですよ、
はい、
しかもですよ、
はい、
あのグラビアアイドルの紺野アンナさんが、
はいはいはいはい、
ヌードを披露してるらしいじゃないですか。
そうなんですよ。
え、ですよね。
はい、
ね、
びっくりして。
あ、びっくりしたんですか。
はい、
お
やったーって
なる。
知らんかったから。
ああ、そうなの。
めちゃくちゃ ね、大きなプレゼントというか。ね、びっくりしましたよ。
ですよね。
ね、
うん、僕はあのむしろそっちを知ってて。は
い、
お、マジかと。これは。
じゃないですか。
いやいやいや、作品自体ももちろんね、
はい、
注目はしてましたが、
はい、
おお、それはもう絶対いいかなと思いつつ、この低たらくですよ。
うん、
いけてないので、これはどっかで見たいなと。塗れば、うんぬんはとりあえず置いといたとしても、
うん、
やっぱり話題作でしたし、
はい、
なんとかちょっとタイミングが合えばなっていうような感じではあるんですけどね。
うん、
はい、
ぜひ、機会があれば、
はい、
はい、
ぜひ見たいと思います。